今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の22章17節から23節です。第一サムエル記の22章17節から23節、はじめに18節までをお読みいたします。それから王はそばに立っている近衛兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。それで王はドエグに言った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日彼は85人を殺した。それぞれ天布のエポデを着ていた人であった。お祈りします。主よ、罪を犯した私たちのあなたの十字架上の父上で今日も聞こえてくださることを感謝します。あなたの御言葉に預かるにふさわしく今我らを清め整えてください。罪が私たちに追いつくことがないように、私たち自身が本当にあなたの御言葉を追いかけ、あなたの御言葉に追いつき、御言葉から命をいただきたいと今日も集っております。どうか一人一人にあなたが豊かに報い、恵みを施してくださいますように。このしもべの唇を清め、またそれをいただく一人一人の耳を清め、あなたの命を今日もしっかりと私たちに結びつけることができますように、どうか導いてください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの主、私たちの罪を負ってくださったイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このサウル王は本当に疑心暗鬼に取りつかれ、本当に人を疑うこと、もう自分の周りが全て敵に見えるようになってしまいました。それは彼自身が信仰を結びつけなかったからです。健全の言葉に結びつけるんではなく、悪しき言葉に耳を貸していたから、主の御言葉がずっと語られておりました。サムエルを通して、あるいはいろいろなことを通して、本当に主はこのサウル王に語っていたんですが、しかしサウル王はずっとそれを退けていた。だから、彼は本当に信じるものにどんどん似ていくんです。サウルは主の御言葉を信じないで、主の御言葉を軽んじて、でそれで悪魔サタンから由来する、ね、恐れとか疑いとか妬みとか殺意とか、そういったものにばっかり耳を貸し、心を貸していたから、だからどんどん悪魔サタンに似るものとなっていってしまったんです。皆さんも、ね、日々毎日は選択の連続です。皆さん今日何を選びますか？どちらを選びますか？イエス様を選ぶべきです。なら御言葉にしっかりと耳を傾けるべきですね。御言葉を重んじるべきです。サウルは主と主の言葉を退けたから、大いから退けられたとサムエルに、ね、15章で言われましたね。あなたが主と主の言葉を退けたので、主もまたあなたを大いから退けた。もうすでに大いから退けられているんです。でもサウルは大いに、ね、王の位、それを握りしめて話そうとしないで、それで、ね、すでに主はもうダビデに油を注いでダビデを王としようとしてるんですけども、でもその油注がれたダビデを殺してしまおうと、自分が王位の座に座り続けようとして、まあ、ダビデを追いかけていたんですけども、でサウルはそのダビデに組する者は、ね、祭司であろうとも、ね、殺せと言いました。 王はそばに立っていた近衛兵たちに近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。ダビデ、主に愛され主に油注がれた者を殺す、殺せと。そしてその主と主に油注がれた者に組みした者を祭司であろうとも殺せというんですね。これ本当にイエス様の時代においても、またその後の時代においても、ずっと歴史上悪魔サタンに属する者、主に敵対する者、心を主に奪われたのではなくサタンに奪われた者を追いかけ殺す、これずっと歴史上迫害の歴史も、見てきた皆さんは分かるんですが、ずっとそうされてきました。主と主に油注がれた者をイエス様を抹殺し、またそのイエス様に組みする主の祭司たち、私たちはイエス様にあって王族の祭司です。そのような者たちを、もう現在も、本当にインターネットでいろいろな迫害、また本当に残虐なことが行われていることが、情報が入ってきます。もう今に至るまでも、またおそらくこれからも、いや、聖書に書いてあります、これからもこのような主と主に油注がれた兄弟姉妹が殺されていくことはまだあります。サウルは王であるのに、主から油注がれたものであるのに、主から油注がれた祭司たちを殺せと言うんですね。でも、そのサウルの近衛兵たちはそれを恐れました、主の祭司たちに打ちかかるというその命令、サウルの近衛兵たちも、イスラエル人です、ベニヤミン人です。とりあえず主を恐れ敬う心は彼らにあります、いくら サウルのそばにいようとも。でも、もうこの近衛兵たち、イスラエル全土の誰もしないようなことをこのサウルが命じるようになってしまった。でも、彼らはそれをできませんでした。サウルはそれを見て、誰に命じたか、18節言いますと、それで王はドエグに言った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった、サウルは主の民ができないようなこと、自分の願い、殺意、それを満たすために、この衛兵たちに命令するんですけどね、王様が家来に命じる、これ、単に旗から見ればそうなんですが、でも家来たちはそれを恐れてできなかった、神の民だったからです。でも神の民ができないようなことを自分が命令して言って聞かないのを見ると、今度彼はです、サウル王は、神の民でないものに命じるんです。神の民でない邪悪なものを利用して自分の願いを果たそうとするまでに、サウルはもう成り下がってしまった。サウルは、このエドム人といえば、エサウの子孫、あの一杯の食物と引き換えに、大事な神の民の相続権を売り渡したあの子孫、それと全く同じことをドエグはしております。一杯の食物と引き換えに、王から関心を得るために、王に重んじられるために、主の祭司に打ちかかれという言葉は、それを平然とやってのけて、しかもですね、彼85人をその日殺した、それぞれ天布エポデを着ていた人であった。天布のエポデを着た祭司たち85人も、その1日で殺す。もう、ドエグ、当時銃とか拳銃とかなかったから、剣で殺しました。返り血を浴びたでしょう、切り刻まれる人のその目を見たでしょう。でも平然と85人も、1人また1人と殺していく。悪魔サタンの技です。サタンは殺しが、悪魔サタンのその技ですけども、サウルはその 悪魔サタンにもう本当に心魂を売り渡してしまったんですね。自分の願い、自分の王座にしがみついていたいから、自分の憎むあのダビデを殺したいから、主に油注がれたダビデ、主に油注がれた祭司たちを殺すということを平然とやってのける。ですから皆さん、日々何に思い巡らすかに気をつけください。何に皆さんが心を結びつけるか、皆さんが御言葉という健全な命の言葉にとそれに心を結びつけようとするならば、皆さんはそれに似てきます。聖なるものイエス様に似てきます。でもそうではない、憎しみ、妬み、殺意、ね、疑心暗鬼、もう人を疑う、人をなんか変なところないかとじっと見る、これに心をいつも結びつけること、これを手放さないならどんどん悪魔サタンの性質に似ていってしまいます。サウルはもうずっとそれに似ていってしまいました。この祭司たち、ね、エポデを着ておりました。サウルは、ね、ずっと後もう自分が困った時、ペリシテ人、もうどうしても絶対自分の手では勝てないようなそういう大軍のペリシテ人を目にして恐れて、でそれで、ね、ずっと後サウルはそれを見て、伺おうとするんですね、主に。まあ、第一サムエル記の後半の方にあるんですけども、その時サウルは夢によっても、あるいはウリムによっても預言者によっても主の御心は何も示されなかったので、だから彼は霊媒口寄せの女を探してこさせました、ね、ずっと後夢によってもですね、28章の4節から、ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してキルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわだないた。それでサウルは主に伺ったが、主が夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、サウルは自分の家来たちに命じ言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行ってその女に尋ねてみよう。サウルはもう最終的に何によっても、主に伺っても夢でもウリムでも預言者でも答えてくれなくなってしまった。でそれで霊媒女を探したんですが、ここで祭司という言葉は出ないで、ウリムという言葉が、確かに祭司はウリムとトミムというものを用いて主に伺いを立てるんですけども、なぜか、ね、預言者という、ね、ものは出てきても祭司というものは出てこない。彼が殺してしまったからですね、主に伺いを立てる祭司たちを殺してしまったから、だからサウルは夢とかウリ、ね、祭司抜きのウリムとか預言者で伺おうとしてしたけども、でも彼がもう主と主の言葉を知り解け、神と人との間に立つ中保者である祭司を殺し、主に愛されたものを、油注がれたものを、ね、彼自身気に食わないと言って抹殺し続けてきたから、だからもう、ね、サウルの命の危険が迫った時に何も答えがなかったんです。そういう、主に伺うということをずっと感じて、いざという時になって主に助けを求めても、ね、助けは来ないんです。皆さんが、ね、主に伺う心を、それをいつも皆さん研ぎ澄ましておくべきです。聖霊様が皆さんの心の内に語りかける、その語りかけを皆さんしっかりとですね、それを研ぎ澄ましておかなければ、ね、主が語りかけをしている時に、ね、まさに今まさに御言葉が語られている時、それを、ね、皆さん聞いても聞こうとしても理解できない、聞こえない、ね、何が主の御心かわからなくなってしまうんです。ある人には主の御心がわかる、でも別の人には、同じ御言葉が語られていても主が何を言わんとしているか全く理解できないということは確かにあるんです。皆さんはしっかりと日々主と主の言葉に耳を傾けて、霊性を研ぎ澄ましていなければならないんです。 このサウル王はもうずっとそれを怠って自分の好む汚れごと悪しきことそれにばかり心を傾け耳を傾けていたからもう心の研ぎ澄ましはなくなって何が良いことで何が悪いことであるのかもう主の祭司たちを殺せと命じる時点でどれほど彼の心に鈍っていたでしょうか曇っていたでしょうか雲がもやがかかっているんです皆さんは日々そのもやは打ち払っていかなくてはなりません、このサウル王祭司たちが殺してしまったんですけども祭司たちエポデを着ておりました、ね、祭司たちは着ていたエポデそのエポデには、ね、あるものが結びつけられているものですそれは、ね、あの裁きの胸当てといって、ね、12の石イスラエルの名前を、示す12の石が、ね、胸にかかっておりまたその肩には、ね、イスラエルを示す、宝石が、ね、肩に当てられておりました。そして、ね、祭司は額に、ね、大祭司アロンの息子たちは、その取りなしの務めをするとき額に、ね、イスラエルの名を記した、ものを額に置きました。そして主の御前に出て、大祭司が全ての罪を背負ってイスラエルの名前を背負いイスラエルの罪を背負って神の御前に出てそしてイスラエル全体の取りな、ね、罪の取りなしを、ね、犠牲の生贄を携えてその犠牲にイスラエル全体の罪を乗せてというその、ね、贖いの務めをなすのが、まあ、大祭司だったんですけどもそのエポデを着た祭司たちをサウルが殺してしまうもうですから、ね、罪の務め罪の贖いをする祭司たちを、ね、サウルはエポデを着ているにもかかわらず罪の贖いをするにもかかわらずその祭司たちを殺してしまったからにはもう誰も、ね、サウルの罪を代わりになって贖いするものはなくなってしまったんですね。だからサウルは、ね、もういざという時、ね、サウルの罪を代わりに背負ってくれる祭司をもう殺してしまったので何も助けが来なくなってしまったんです。ですから、ね、ただ単にサウルこの祭司たちを殺すということこれただ単に自分の気に食わないものを、ね、何の罪もないものの血を流すということ以上の重大な罪を犯していたんです。神と人との間に立って罪を取りなしをするものを殺してしまうということをしてしまった。イエス様は皆さんの罪を贖い、ね、神と人との間に立って取りなす務めをしておられますね。イエス様はそのイエス様を抹殺するとはそのイエス様を軽んじるとはどれほど重大な罪でしょうか。これ単に人殺しということ以上のもうその人自身の、ね、罪を弁護する、ね、罪を取り除ける、罪を犯したことを弁護するものを抹殺するようなそういうことをサウル自身がしてしまった。だからサウルの罪は非常に重いんです。続いて、19節以降もお読みします。彼は、ちなみにこの彼というのはドエブですけれども彼は祭司の町ノブを男も女も子供も血のみ子もまでも剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で撃った、ね、このドエブなんとわざわざ祭司の町ノブにまで出向いて、ね、この、町のドエブが撃った85人の祭司たち、このサウルのいるギブアまで、ね、この祭司たちを呼び寄せたんですから、ですからドエブはこのギブアに来た85人の祭司を撃っただけでなくノブまで出向いて行ってわざわざ行ってそこの町の祭司の町の男も女も子供も血のみ子までも剣の刃で撃ったんです。でサウル王が命じたのは祭司たちに打ちかかれたんですけどもサウルが、ね、その町に行って祭司の男も女も子供も血のみ子までも撃てとサウルが命じたかどうかは分かりませんけどもでも彼は実行しました。 もうですから祭司の、ね、この子孫アヒメレクの二足する祭司の子孫たち、ね、もうそれを絶滅させてしまえ、もう祭司は抹殺してしまえ、サウルはまあそのように願ったんでしょうね。だから彼は、ね、祭司を抹殺したから神と人との間に立って罪をあがなう者を殺してしまったから彼の罪は残されたままになってしまうんです。このようにしてしまったから、だからこのイスラエルね、もう神と人との間に立って、ね、祭司としてずっとしてきた者はいなくなってしまいました。まあ、もっともこれはですね、この祭司エリに属する、その一族はこうして、まあ、一人を除いて叩いてしまった、その、祭司エリに対してなされた予言は成就しました。サムエルを通しても予言しましたし、またもう一人名もなき予言者を通してもそれは実現し、こうしてですね、祭司の一族、まあ、本来的なあのピネハスの子孫へと戻ります。ちなみに祭司エリ、ね、この第一サムエル記の祭司エリは、エリとその子孫たちはピネハスの子孫ではありませんでした。別の系統の祭司がなぜか主の宮に仕えていたんですけども、しかしこうして、ね、エリに対する予言は成就し、エリの子孫は全て断たれ、で最後の一人、ね、まあ、エブヤタルがダビデの元に逃げていくんですけども、このエブヤタルも、ね、ソロモンの時代になるとあのダビデの敵に組みしたということで、罷免されてしまいます。まあ、こうしてエリの一族からは祭司が、ね、宮に立つ務めが断たれ、そして、ピネハスの子孫、サドクの子孫へとその祭司のと、務めは手渡されていきます。まあ、とにかくこの時点では、主の宮で仕えていた祭司たちを皆殺しにしてしまうという、とんでもないことをサウルはしました。20節以降を読みします。ところがアヒトブの子アヒメレクの息子のエブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを虐殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。アメン。このエブヤタルという唯一のこのアヒメレクの血筋の生き残り、彼はダビデのもとに逃げていきました。このダビデのもとに逃げてきたエブヤタルは、ね、エポデを携えていたと、ね、次の23章6節に書いてあります。ダビデは祭司を得たんです。サウルは祭司を抹殺しました。主に伺うことができる祭司、神と人との間に立って罪を取りなす祭司をサウルは抹殺し、自らでその手で立った、ね、血のみごまでも家畜までも祭司の町を撃ったんですけども、でもダビデは、ね、自然に向こうから祭司が来たんですね。神と人との間に立って神さんに伺いを立てることのできる祭司が、ダビデはこうして苦しい形で得ました。ダビデ自身の、ね、その、ゆえに、ね、ダビデはもう本当に命からがらこの、エブヤタルの父アヒメレクのところに、ね、食料を求め、また主の導きを求め、そして、剣を、ね、その身を守る武器を求めていった。そのゆえに、ね、そのところに、この エドム人ドエグがいたゆえにこのことが起こされました、ね、別にダビデは、私がこのことを引き起こしたのだと言ってるんですけども、まあ、確かにダビデ自身も、悔やむ心はあったでしょう。しかし、殺したのはサウル王です。告げ口したのはエドム人ドエグです。ダビデ自身は、まあ、まさか祭司全て皆殺しにされるとは、まあ、思っていなかったでしょうね。でもドエグが何かしら告げ口するだろうとは思っておりました、まあ、きっと、何かしらの両親の、ね、呵責を起こしたでしょう。でもダビデは、このことを通しても本当に主にあって整えられ祭司を得ることができました。もともとエリの一族、その息子ホフニとピネハスが主の宮において罪を犯して主の捧げ物を軽んじていた彼らの子孫を根絶やしにするということ、それはもともと主の御心だったんです。でもその御心とはいえ、本当にダビデは心を痛む気持ちが起こったでしょう。でも主はこのダビデを通してこのイスラエルを回復する、信仰を回復するということ、神殿を回復するということ、これは御心だったんです。この地もう、ダビデのそのサウルからの逃避行は続くんですけど、でも主はこのダビデをこの期間しっかりと鍛え、またイスラエルを清めます。皆さんはどうかサウルの道は歩まないでください。しっかりと礼拝を軽んじる心は取り除き、また御言葉から離れるようなこと、これを皆さんは離れて、むしろ御言葉を結びつけ、主と主の言葉、これに聞くこと、これをしっかりと保って歩んで、幸いな命の祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に心をおろそかにしているならば、それを怠っているならば、本当に主と主の言葉に心を結びつけるということを怠り、また悪魔サタンに属する妬みや嫉妬、殺意、恐れ、恐怖、そうしたものを結びつけ続けているならば、本当にサウルのようになってしまうことを見ました。どうかしよう、私たち自身がしっかりと心を見張り、目を覚まし続けて、あなたの健全な御言葉にいつも馴染み、それに交わり、それを心に結びつけて、それと一体化させていくものでありますように。そして本当に心を清らかに、ますますキリストの御姿へと作り変えられていくものでありたいです。主よ、どうか私たち一人一人の歩みをあなたがあらゆる誘惑から守り、あらゆる悪から守り、あなたの命の道を歩ませてくださいますように、どうか助けてください。どうか一人一人が今日もあなたの御言葉にあって命の歩みをなしますように、この水曜日続いての持たれる礼拝をあなたが祝福し、また一人一人のそれぞれの場所における仕事のうちにあなたが共におられ、あなたの御言葉をいつも思い出しつつ、その仕事に励むことができますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの名を恵まれ感謝いたします。自分にとって都合が悪い口、自分にとって都合が悪い人だとして、自分にとってという理由で主をその人たちを憎み、その人たちを嫌がり、その人たちの手足を縛り、その人たちを殺すということは、主をどれだけ自分自身を殺すことにつながっているかということをあなたが今日教えてくださったことを感謝いたします。結局サウル王はダビデに憐れみの心でパンをあげたという、そのたった一つの理由によって サウル王、そしてこのイスラエルの贖いのために主の前に立って取りなし祈る祭司たちを自らの命令で殺し、自分の命のために贖いの生贄を捧げる者、イスラエルのために贖いの祈りを捧げる主の前の務めをする祭司を殺すことによって、そして自分の将来、自分の贖い、そのすべてを断たれ殺した結果を生みました。主よ、私たち自身もこの言葉をしっかりと覚えて、自分のために生贄を捧げてくださる方、そしてより頼んでくださる方、神の前にひれ伏して、主よ、今見ていること、聞いていることを包まず主の前に申し上げる、そして御言葉をいただき、時には叱り、時には戒め、時には慰め、励ましてくださるその祭司を抹殺することはありませんように。主よ、私たちに今日の御言葉を通して、私たちの心の中にあるサウル王の嫉妬、妬み、それを取り除いてください。主イエス・キリストの皆と自主と命と栄光によって、本当に主よ、自分の分を超えた言葉、考え方、それをしない私たちでありますように、それをしない私たちでありますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。結局サウル王は祭司たちを殺めることによって、自分のために贖い、犠牲の生贄を捧げてくださる祭司を失い、そして罪の許しのために主に祈ってくださる祭司も失い、神様へひれ伏す道も、そして神様からいただく御言葉の尊さも全部失ってしまいました。主よ、サウル王にあなたが祭司を使わした孤独、私たち一人一人にもあなたがこの時代、今の私に必要な祭司をあなたが与えてくださり、そしてその祭司を通して私たちが聞くべき言葉を聞くようにと、あなたは私たちを祝福し、そして叱るべき言葉をまだ私たちに与えて、悔いる時は悔いて、改める時は改め、慰めを受ける時は慰めを受けて、励まされて正しくこの地上を生きることができますように。主よ、あなたはあなたの油注がれたあなたの働き人、あなたのしもべたちを、この時代においても私たち一人一人にあなたは送られていることを感謝いたします。本当に祭司と二人三脚、主の御心にかなった歩みをすることによって、主よ、あなたによる励ましと祝福と恵みとに豊かに預かる私たちでありますように、主が私たちを今日の御言葉を通して正しく養ってくださったことを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。